はい、じゃあそれではまずお名前を教えてください。
名前は、武田大輔です。
ギターをやってるということですけども、ギターは初めて何年ぐらいですか？
ギター歴は大体3年くらいですね。はい、
最初ギター始めようと思ったきっかけの曲とか好きなジャンルの音楽はどういうものですか？
好きなジャンルは、まあ、主にロックを聴いてます。で、始めたきっかけはバンド名を言うと、まあ、アジアンカンフージェネレーションが好きで、で初めてそのライブを見に行った時にかっこいいなと思って、まあ、僕もやってみたいなって思ったのが、まあ、きっかけです。
曲は何チャレンジしたんですか？
やっぱりリライトですね。はい、
リライト、あれ有名な、そりゃそうだっていうね
ベタです、
ベタな。じゃあ自分で実際弾いてみて練習してみてどうでしたか？
タブ譜買って、まあ、練習したんですけど、やっぱりこう思ったように弾けなくて、やはりそのリズムというか、まずうまくそれに合わせて弾けなかったりだとか、まあ、コードチェンジとかそういった部分もスムーズできなくて、なかなか苦戦して大変でした。
このギター講座ではですね、初心者の方を対象としているので、まず誰もがつまずく制覇とか、あとリズムに合わせて弾くとか、コードチェンジもなかなか最初の人はこの指が追いつかないと思うんですけど、そういうのはありましたか？
いや、もうめちゃめちゃありましたね。これは制覇でもこう抑え方練習してうまく音鳴るように、まあ、練習したんですけども、やはりその後の別のコードに変える時とかにまたそれでもたついちゃって、もううまく弾けなくなるっていうのはもうしょっちゅうありましたね。
もうその抑え方でもたついてどんどん遅れてっちゃうみたいな。
そうですね、もうそこからもう取り戻すことは全くできず。
取り戻すことできず
もう最初からです、そした
らじゃあもう最初からちょっと取り戻せない感じだけど、今は上達具合としてはどうですかね？
まあ、最初の頃よりは、まあ、指も動くようになって、まあ、置いてかれることはなくなったんですけども、やっぱまだまだ間が空いてしまうとまた指が動かなくなってまた弾けないっていう状態ですね。はい、
なんかやっぱギターは2週間ぐらい弾かないと、もうずっとやってても感覚なくなっちゃって全然弾けなくなっちゃう楽器なんですけど、まあ武田くんはバンドとかでエレキもアコギも両方やると思うんだけども、エレキとアコギどっちが好きですか？
最初はエレキを始めたんですけど、やはりそのギター教室通ってだいぶアコギとかも弾かせてもらうときに、やはりそのだんだんアコギの良さっていうのもだんだん分かってきて、今はちょっとアコギの方が楽しいかなとは思ってます。
アコギは一人で弾いても結構様になるっていうか、なんか音がまあでかいっていうのもあって、弾きながらなんか歌ったりとかもできるから、まあそういうところが楽しいかなと思うんだけども、ギターを弾いてみてただ音楽こう聴いてるのと違うと思うんですけど、ギター弾けてよかったなとか、そういう部分って何かありますかね？
やはりずっとこう自分の好きな曲をやっぱうまく弾けた時、その楽器でギターで弾けた時っていうのはやっぱすごい楽しくですね。であとはそのバンドで何回かこうみんなで演奏した時もあったんですけど、そういう時もやはりみんなでこう一体感というか一生懸命練習してそれでうまく発表できた時はやはり楽しかったですね。
やっぱ一人で練習するのもいいんだけど、バンドでやると、まあ、間違えてるとか誰が間違ったとかすぐ分かるじゃんそれもまあね、でもみんなで同じ曲をやるんだから、攻め合わず、意外とバンドをやると仲良くなると思うんですけど、どうですか？
それはやはりこうなんて自分が思ってる通りに周りがちょっとうまくなんですかね、できなかったりとかするとなんだよみたいな思う時もありましたけど、そういうのをこうお互い指摘し合ってだんだん上達してっていうのを実感できると、やはり一体感が出て楽しいと思います。
じゃあバンドも始め、楽器の練習は友達作りにもおすすめということで、今後とも頑張ってください。はい、まず最初の方はギターを弾いていて難しいと思う点ということで、コードチェンジがうまくできないということでした。まあこの番組でもコードチェンジについては触れてきましたけれども、まずはコードチェンジのある曲を弾いてみたいと思います。 このような曲をコードチェンジしながらスムーズに弾くコツというのは、カラピックというものを入れることです。カラピックというのは何も押さえない状態で、弾く音のことなんですけれども、このような音のことを言います。はい、このカラピックをコードチェンジの時に入れることで、コードとコードをスムーズにつなぐことができて、リズムにも合った演奏をすることができるわけですね。逆にこのカラピックっていうテクニックがないと、コードをずっと弾きっぱなしということになってしまって、とても世話しなくなってしまいます。続いてもう一つ難しいと思った点ということで、制覇がうまくできないということでした。これはF コードなどで誰もがつまずくギターのポイントなんですけれども、もし制覇が難しい場合は、ルートというそのコードの一番元になる音を中心に押さえて、その音に1、2音足していくことでパワーコードというものになるので、まずは制覇の押さえ方の練習も兼ねてパワーコードから弾いてみるのもおすすめです。曲を弾いてみるとこのような音です。まずはこういうパワーコードを使ってスムーズに演奏できるようになれば、自然と F の制覇も攻略できるような気がします。はい、じゃあ続いてまたインタビューしたいと思います。お名前と、住んでいる出身の場所を教えてください。
はい、阿波ゆずると申します。高畑に住んでいます。
はい、阿波くんも、これからスターウォーズを見に行く中ですがまあお互い、音楽ネタとかでも結構話すけども、まあ、ベースを中心にやってると思うんですけど、ベース歴はどれぐらいですか？
ベースは、大学の時始めたので6年になります。
大学のサークルとかですか？
はい、サークル入って始めました。
じゃあその最初バンドで、なんでギターじゃなくてベースだったんですか？
サークルに入って友達といきなりバンドを組んだのですが、みんなギターだったので残ってたベースにしました。
よくあるパターンでバンドっていうのはやっぱベースとドラムが人がいなくて、いつも人探しになって掛け持ちになるけども、ギターとは違ってベースっていうのはリズム楽器っていうか、
はい、
ドラムとの連携が大事かなと思うんだけども、目立たない分どんなとこにベースって魅力ありますかね？
いや、ベースといえばそこを支えるというか、やっぱベースというだけあって元になる音だと思うので、やっぱリズムや変に目立たないように、なんかそこを支えるみたいなことを意識するっていうのがやっぱ面白いです。
なんかこのギター講座でも、その一人でギターを弾くときに、アルペジオなんかで弾くとベースの音入れないと音のその厚みがなくてコードチェンジが気づかなかったりするから、その小節が変わるときは最初にベースの音を入れた方がいいですよみたいなことを言ってたんですけど、その辺はベーシストとしてどう思いますか？
いや、その話を聞いて、いや、意識はしていなかったのですが感動しました。確かにそうだなと思うことはあります。
感動はどうかな感動はどうかと思いますが、それでベースっていうのはリズム楽器だから、なかなかそのタイミングみたいな、リズム感みたいなの必要だと思うんですけど、リズムの取り方、やっぱ誰でもこう最初からリズム感あるわけではないから、音楽を聴いて合わせてやってみましょうっていうことをおすすめしてたんですけど、ゆずるくんはどんな風にリズムとか意識して弾いてますか？
やっぱドラムのキックをよく聞くっていうのと、やっぱ自分自身で足だったり、とりあえずリズムをちゃんと取るっていうのがやっぱ、はい、大事だと思います。
じゃあベースの弾いてて難しいなと思うポイントはどういうところですか？
やっぱあまり前に出すぎず、かといってその音も出さず強調しないっていう、そのバランスを保つのがやっぱとても大変だと思います。
じゃあ最後に、はい、聞きたいんですけど、まあ、ギターと違った魅力がある、まあ、ベースだと思うんですけど、まあ、楽器弾いてみて、ただ聴くのと違って音楽面白いなと思ったことは何かありますか？
やっぱ自分で演奏するってだけあって、大きい音を出せるっていうだけでとても気持ちが良くて最高です。
まあ、ゆずるくんもバンドをやってるっていうことですけども、はい、これからチャレンジしたい曲とかありますか？
チャレンジしたい曲というか、スラップとかピック弾きが多いので指弾きも挑戦したいなと思います。
多分スラップができるようになるのは10年後ぐらいだと思います。
できません、諦めました。一回
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
続いてはベースを弾いている方にインタビューにお答えいただきましたけれども、ベースに関しては押さえ方で苦労するというよりはリズムキープが重要になると言えるので、まずはそこをしっかりと押さえなきゃいけないということですね。ギターの場合はリズムキープする練習をするときはメトロノームやドラムマシンに合わせてパワーコードで弾くことをお勧めします。なぜならまずは弾き方を簡単にしてリズムを中心に合わせることで自分の中でリズム感というか感覚が身につくので、そちらから練習してみてはいかがでしょうか。これはストロークの練習にもなると思うのでぜひ挑戦してみてください。それではちょっとドラムに合わせて弾いてみたいと思います。まあ、ギターに関してはどんな人でも最初は難しく感じる共通のポイントがあると思うんですが、それらを克服したからこそ楽しいなと思えるのではないかなと思います。日頃耳にする J-POP などでもギターで弾けたらまた違った音楽の楽しみを見つけられるかもしれません。ということで最後にロックギターの基本テクニックであるミュート、ブラッシング、チョーキングなどが満載の1995年リリース相川七瀬の夢見る少女じゃいられないをロックギターアレンジで弾いてみます。ミリッチのギター講座、今回の放送はいかがでしたでしょうか。この番組は各週月曜日の午前9時半からが初回放送、その他も再放送をしています。この番組に関することや演奏のコツなどは番組ホームページに掲載していますので、そちらも併せてご覧ください。ミリッチのギター講座、それではまた次回。